本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書7章18節から23節です。ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子の中から2人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか。2人はイエスのもとに来て言った。私たちは洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか、とお尋ねするようにとのことです。その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。それで2人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。アーメン。信仰とは、単語辞書で調べてみますと、ある事実や人を信じる心であると説明されています。信仰とは人の心と関連があることがわかる部分です。ところで、問題は人の信じる心はいつも終始一貫して維持するのが難しいという事実です。年月の流れによって信じる心が堅固になったりもしますが、反対に弱まっていったりもします。時間が過ぎるほど固くなっていったりもしますが、逆にその信じる心が浅くなったりもします。そうしながら、自分が信じてきた事実や人に対して懐疑的になる時があります。しかし、こんな現象は単純に事実関係、人間関係にだけに極限されるのではありません。神様を信じている私たちクリスチャンの信じる心、すなわち神様へ向かった信仰もまた類似の現象を見せる時があります。信仰生活が長くなるほど信仰が強化されていったりもします。しかし、年月が流れるほど信仰が弱くなったりもし、特に大変な状況の前では、今まで堅固に見えた信仰も沈滞を経験したり、甚だしい場合には後退したりもします。その過程の中でやってくるのがまさに懐疑です。懐疑の時点的な意味は疑いです。心の中に抱いている疑いが懐疑です。ですが、信仰的な懐疑は一般的な懐疑とは違います。神様を信じられないという考えではなく、信仰を持っている状態で一部不確実なものを尋ね、述考することだからです。そうですから、信仰的な懐疑を人間の弱さと神様を信頼することをためらう人間の心を見せてくれる一つの信仰の過程として見なければなりません。さらに、信仰的な懐疑は一種の霊的な成長痛です。懐疑の期間をどういうふうに過ごすのかによって、むしろその時間が霊的な成長の機会を提供する霊的な跳躍の時間になるからです。関連して、今日の本文は信仰の懐疑を味わっているある人についての話です。本文18節です。ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせた。彼はまさに洗礼者ヨハネでした。本文には現れていませんが、当時ヨハネは監獄に閉じ込められていた状態でした。ルカによる福音書3章19節によると、ヨハネが投獄された理由は、ガリラヤとベレア地方の領主だったヘロデ・アンティパスが自分の妻と離婚して、彼の腹違いの弟であるヘロデ・フィリッポの妻と結婚したことに対して彼を責めたからでした。聖書によれば、イエス様の時代に投獄された罪人は、罪人は両足が鎖で縛られて制約を受け、ひどいことには寝る時にも鎖で縛られたまま睡眠を取らねばならなかったといいます。ですから、洗礼者ヨハネもまた鎖や足かせで縛られた状態で監獄に閉じ込められていたものと推測できます。ユダヤ人である歴史家ヨセフスによりますと、洗礼者ヨハネは死海の東方に位置したマカイルースの城内にある牢に閉じ込められていたといいます。 そのように獄中生活で苦しんでいるヨハネに弟子たちが訪ねてきます。そして全てのことについて知らせます。ここで全てのこととは、イエス様がナインという町のヤモメの死んだ息子を生き返らせた出来事を含めて、これまでイエス様が行われた治癒と奇跡と教えを全て含んだ出来事を意味します。弟子たちからイエス様についての頼りに接したヨハネの反応が本文19節に記録されています。そこでヨハネは弟子の中から2人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。弟子たちからイエス様の業績を聞かされたヨハネは弟子の中から2人を呼んで自分の質問をイエス様に伝えるようにします。参考にヨハネが2人の弟子をイエス様のもとに送ったのは申命記19章15節の御言葉により、2人ないし3人の証人の証言によってそのことは立証されなければならないという律法に従ったものと思われます。ヨハネが弟子たちを通してイエス様に伝えた質問は、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、でした。ここで来たるべき方はユダヤの全民族が待ちわびていたメシアを指します。ここで私たちが注目すべき点は、ヨハネのこの質問の中にはヨハネの内面に存在していたイエス様に向かった自分の考えと心が反映されているという事実です。来たるべき方はあなたでしょうかという質問は、韓国の聖書では代名詞あなたが文章の後ろの方に位置しています。ですが原文ではあなたが文章の前の方に出ています。すなわちまさにあなたが来たるべきその方でしょうかという意味です。ヨハネは今監獄に閉じ込められている状況です。いつどんなことが起こるかわからない差し迫った状況の中にいた彼でした。そんな状態からの彼の質問は、もしやあなたが来るべきその方ではありませんか、程度の好奇心に満ちた質問ではありませんでした。まさにあなたが来るべきその方でしょうか、本当にあなたがその方ではありませんか、という切実さのこもった質問でした。ところがその次の質問にはヨハネのさらに率直な心が込められています。私たちが他の方を待たなければなりませんか、韓国語の新翻訳聖書はこれをそれとも私たちが他の方を待たなければなりませんかと翻訳しています。この質問の裏には、実は私たちは他のメシアを待たなければならない、そうなんでしょう、という一種のイエス様に対する懐疑が込められていました。それもそのはずで、ヨハネはナジル人生まれ、神様の御前でいつも清潔な人生を追求しながら暮らしました。彼は常に神様だけを仰ぎ見ながら生き、荒れ野で望んだ神様の御言葉に従って悔い改めの洗礼を述べ伝えました。ひいては来たるべきその方を待ちながらその方の道を準備するお働きを展開していた人でした。ところが今ヘロデによって不当に監獄に閉じ込められている状況でした。折しも弟子たちを通して聞こえてきたイエス様の頼りに希望を欠きましたが、イエス様の業績の中では彼が期待したイスラエルの実質的な回復の様子は見つける方法はありませんでした。ですからヨハネはあのように懐疑の混じった質問をイエス様にしているのです。ここで私たちはヨハネの信仰に懐疑心が入り込んできた理由を知ることができます。すなわち彼の間違ったメシア感のためです。ヨハネは既存のユダヤ人の価値観と自分の期待が反映された他のキリストを待っていたのです。事実イエス様は神様の摂理の中でご自身がせねばならないことを果たしていらっしゃいました。問題はヨハネの来たるべき方その方メシアについての観点が間違っていたという点です。彼は自分が考えているキリストを待っていました。ヨハネが期待したメシアは一言で恐ろしい審判者であり革命家でした。この地上に来られるや否やイスラエルを圧政していたローマ帝国を審判し滅亡させ、昔のダビデの王宮の栄光を回復させる革命的なメシアでした。ところが実際にイエス様はそんな様子を見せてくださるどころか、自分を閉じ込めた暴君であるヘロデすら審判なされず、自分は相も変わらず監獄に 閉じ込められている状況でした。ですからヨハネはそのようなイエス様に向かって懐疑を抱いたのです。私たちの信仰はいくつかの信仰観で構成されています。神様は誰なのか、イエス様はどんな方であるのか、聖霊様はどのような働きをなされるのか、教会は何なのか、使徒はどんな家庭なのか、などに関した信仰観が私たちの信仰を支える重要な軸です。しかし私たちが持っている信仰観に人本主義的な価値観や自己主義中心的な考えが結びた状況で、予期せぬ状況が展開される時には、今日のヨハネが見せてくれる姿のように、私たちもまた信仰的な懐疑に陥ることになるんです。それでどうして神様は私にこんなことが起こるようになされるのか、どうして神様はこのようにはなさらないのかと言いながら、自分の立場から神様の姿を断じようとする愚かさを犯すことになるのです。それでも今日のヨハネのようにイエス様に懐疑に満ちた質問をする方がむしろ望ましいのです。そんな過程を通して間違った信仰観を再構築できる霊的な契機を準備できるようになるからです。しかし一部のクリスチャンの場合、懐疑の過程の中で質問は省略したまま神様に背を向ける様子を見せたりします。私の町に店を運営なされる社長がお一方いらっしゃいます。ところでこの社長はずっと以前には熱心に信仰生活をなさったそうです。ところが今は教会の近くにも行きません。理由は妹をあまりにも早く連れて行った神様が恨めしいからです。もちろん愛する妹に先立たれたことは胸の痛い出来事です。ですから信仰的な懐疑とさまよいの時間を持つのは十分に共感できます。しかしそうだからといって信仰生活自体をやめるのは別問題です。反対に一層熱心に信仰生活をしながら、神様はどうしてそうなされたのか、いやそんな出来事がどうして起こることになったのか、神様に伺わねばならないだろう。残念ながらその方の信仰観がしっかりと築かれていないために起きた現象です。アダムとエヴァの犯罪の結果、人間は死ぬしかない存在になってしまいました。しかしキリストであるイエス様がこの地上に来られて十字架でお亡くなりになられることで、私たちは罪を許されて、さらに死から生命へ移された人々になりました。三日目に復活された主の中で永遠の生命が許されたのです。しかし私たちが永遠の生命へ行くためには必ず経なければならない関門があります。まさに死です。誰一人として死なずには永遠なる神様の御国である天国に入場できません。今はどうか分かりませんが、私は一時天国の下の999堂と呼ばれていたカナダ・バンクーバーに住んでいたことがあります。典型の環境を備えたバンクーバーは世界的に指折りの住み心地の良い都市の中の一つでした。しかしそこに住んでいる方々にも痛みと悲しさ、苦痛と苦悩に満ちた人生があるのを私ははっきりと目撃しました。いくら999堂と称されても本当の天国ではないからです。ですが後日私たちが行くその場所、天国はこの地上とは比較できない場所です。この地上の宝石が宝石ではない、いかなる涙と苦痛、痛みと悲しさも存在しない永遠の平安と安息、休息がある場所がまさに天国です。私には妻と娘が一人います。実際に妻と娘がいなければ、私は主が呼ばれるならばいつでも天国に行きたいです。それでもしや私が先に天国に行くときに備えて妻に頼み事までしている状況です。私が先に天国に行ったとき、苦労して一人で生きず再婚しなさい。すると妻が見せた反応はこうでした。あなたは関係ないと言いながら、自分が自由にするわ、しますよという答えでした。もちろんのこと、 私が死に憧れているわけではありません。しかし、死はこの世の人々が考えているように決して終着点ではありません。反対に永遠の人生が始まる出発点です。ですから、いかなる死の前でも私たちが試練にあって信仰生活を諦めてはならないのです。信じる人々の共同体である教会もそうです。家族の方々が人のせいで試練に遭い教会を去ったりもします。ところが教会という場所はもともと不完全な場所です。不完全であるしかありません。不完全な人間の集まりであるからです。こんな話があります。このように完全な教会があるとしよう。しかしあなたがその教会に行った瞬間、その教会は不完全な不安定な教会になる。また教会は病院であるという話があります。治癒の働きも起こりますが、霊的に治らねばならない人々が集まった場所という意味です。私を含めて全ての共有の方々が御言葉で祈りで少しずつ変化し成熟していく場所がまさに教会です。ですから、お互いの不完全さを認め合い、弱いところをお互いかばい合って、お互い抱いてあげるべき場所が教会です。ところが最近は人々との衝突が嫌で教会に出てこない可難信徒が徐々に増える傾向にある。ちなみに可難信徒とは教会に中信徒を逆さまに読んだものです。申し訳ありませんが、こういった方々は自分の好みによって自分のスタイル通りに信仰生活ではなく宗教活動をしようというものです。神様はどうしてこの人を自分のそばに置かれたのか、自分がどうしてこの人のせいで心を傷つけられなければならないのか、その理由についての手は関心がありません。ぶつかること自体が嫌いなのです。そうですから、会議の念が湧いても神様に尋ねずに回避しようとします。もし主に質問するなら、主ははっきりと、むしろあなたを養っていく過程であると、彼を通してあなたが磨かれていく過程であると答えてくださるでしょう。一方で、預ける人がいないからこの人をあなたに任したのだとはっきりとおっしゃってくださるでしょう。このようないろんな過程はむしろ成熟に導く一種の成長痛です。痛いだけ成熟していくのです。しかし、自己中心的な神論と神論と自分の枠の中だけで解釈しようとする信仰観は、懐疑的な状況の中でも主に質問せず、その状況を回避させます。そして結局、神様から自分自身を遠ざける間違いを犯させます。私たちが私たちの信仰観を正しく立てていき、懐疑的な状況であるほど、さらに一層主の御前に進み出て質問せねばならない理由です。今ヨハネの会議の混ざった質問にお接しになったイエス様が彼の弟子たちにおっしゃった答えが22節と23節に記録されています。まず22節です。それで2人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。イエス様はヨハネの弟子たちに行って見聞きしたことを伝えなさいと語っておられます。ここに書かれた動詞の時制は否定過去で、ヨハネの弟子たちが直接現場で目撃した21節の状況を指しています。すなわち、彼らがはっきりと目にした状況をヨハネに伝えなさいということがイエス様の答えでした。ですが、ここで注目せねばならない部分があります。まさにイエス様が伝えなさいとおっしゃった見聞きしたことは、神様の御言葉である聖書イザヤ書61章をはじめとして、いろんな章にわたってすでにメシアのお働きに関して予言された内容だったという事実です。イエス様はご自身がまさにそのメシアであるという事実を聖書の内容を通して遠回しに知らせてくださったのです。言うなれば、イエス様の答えは単純に見える現象を通してヨハネの質問にお答えになったのではなく、徹底して神様の御言葉をもとにした客観化させた答えだったんです。今年の私たちの教会の標語は3日の後に復活するです。 標語の出所となるマルコによる福音書10章34節の御言葉はこのようです。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は3日の後に復活する。ここで重要な部分は、このお話をしておられるイエス様がご自分自身を彼という、日本語聖書で人の子ですが、彼という代名詞を通して客観化させたという点です。イエス様は、私は3日の後に復活するとお語りになられませんでした。神様の視線でご自身を客観化させてみられておられるんです。ですから弟子たちさえも受け入れようとしなかった十字架の死を受容できたのです。今日の本文のイエス様の御言葉が単に目に見える現象だけであったなら、洗礼者ヨハネはイエス様の答えだけでは満足せず、決して会議の泥沼から抜け出ることは不可能だったでしょう。しかしイエス様がイザヤ書に記録されたメシアの様子を客観的に確認させてくださると、ようやくヨハネはイエス様がメシアであることに納得し、受け入れられたんです。今日の本文や聖書のどこにもイエス様の答えについての洗礼者ヨハネの反応が記録されなかったのはその理由からです。今年は教員の皆様がよくご存知のように宗教改革500周年を記念する年です。以前信仰大講座を通して私たち皆、宗教改革の歓喜と苦悩を主題として再度過去の歴史を見てきました。その時ある講師の方がこのようにおっしゃいました。今年は宗教改革500周年ではなく500回になる年と、改革は続かねばならないという意味でした。宗教改革のスローガンがアドフォンテス、根源にです。信仰の根源である聖書の御言葉に戻っていこうという意味です。信仰の会議からの脱却と信仰改革を通した信仰の成熟は、神様の御言葉を根源とした時に初めて成し遂げうるのです。たとえ予期せぬ状況、期待とは違う結果が私たちを会議に陥れるかもしれませんが、聖書を通して私たち自身と状況を客観化して神様の視線で眺めるなら、私たちは確実に会議の泥沼から抜け出られます。会議のトンネルから歩いて出てこられます。神様の御言葉である聖書が私たちをして会議から確信に進んで生かしめる霊的な動力になるからです。これは今日の本文の最後の聖句23節です。私につまずかない人は幸いである。イエス様がヨハネの弟子たちに語られた最後の御言葉です。この御言葉の意味は、ご自身に対する過度な期待と間違った先入観によってつまずかない人は幸いであるという意味です。言い換えれば、自分の期待と先入観を捨てる時に初めてイエス様を正しく信じるようになる幸せを享受することになるという意味です。今日の本文の洗礼者ヨハネは、ユダヤ主義のメシア感と個人的な期待が誤って合わさり、メシアであらせられるイエス様に懐疑を抱きました。特に監獄に閉じ込められる苦難の状況は、彼をして懐疑の深さを増しました。しかし重要なことは、そんな懐疑の過程でもヨハネは諦めず、イエス様に質問したという事実です。それでイエス様は聖書をもとにして答えてあげ、ヨハネはイエス様がメシアという事実を受け入れることになります。結局ヨハネは懐疑によってつまずいたのではなく、反対に確固たる信仰の場へ進んでいく霊的な橋頭保を築いたわけでした。キリストの人生は一言で信仰の旅路です。いくら信仰が立派なクリスチャンであっても、一二度は信仰的な懐疑に陥るものです。弱々しく不完全な私たちだから当然です。しかし重要なことは、そのような懐疑の念にとらわれた時、どうやってうまく乗り越えるのかが確信です。ジョン・カルビンがこんな話をしました。神様は弱々しい私たちに適応なされる。いくら懐疑の念を抱く状況であっても、私たち自身の弱さを認めて、イエス様に対する先入観と自己中心的な期待を捨てて主に質問するならば、主は確実に御言葉で答えてくださいます。それを通して私たちは 神様の御言葉である聖書で、自分と状況を神様の視線で客観することで、会議から確信に進んでいく霊的な跳躍を経験することになるでしょう。会議は決して私たちの信仰の旅路の脅威ではありません。反対に私たちに霊的な成長の機会を提供し、確信に導く通路です。私たち皆、信仰的な会議は抱いても、主に背を向ける愚かさを犯さないようにしましょう。会議という霊的な監獄の中に閉じ込められることになっても、主に進んでいきましょう。そして主に質問しましょう。それを通して御言葉でおっしゃってくださる主の答えを聞きましょう。そしてその答えで私たちの間違った信仰観を矯正してもらいましょう。主の答えを通して私たちの皆は、そのいかなる苦難と試練の中でもつまずかず、主を信じて確信にとどまる幸せを享受することになるでしょう。これがまさに今日の洗礼者ヨハネの姿を通して神様が私たち皆にくださる霊的なメッセージです。お祈りいたしましょう。イエス様を直接見て、その声を直接聞きながら、イエス様の奇跡に接した洗礼者ヨハネは信仰的な会議に陥りました。待ちぎった観点と期待の中で他のキリストを待っていたからです。今日を生きる私たちもまた会議に陥る時が実にたくさんあります。私たちの欲望と欲が結びついた他の死を捕まえているからです。主よ、このような私たちの弱々しく未熟な姿を、今日ヨハネの姿を通してもう一度見させてくださり感謝いたします。これからいかなる会議の念が起きる状況があっても、決して逃避したり主に背を向けないことを願います。受け入れがたい状況であるほど主に進み出て質問させてください。ひ弱な私たちに適応してくださり、御言葉で答えてくださる主を見つけてさせてください。そして主の答えに力を得て、私たちの状況を神様の視線で客観化することで、間違った私たちの信仰感が矯正されますように、そのような霊的な苦悩を通して会議の場を踏み台として進んでいき、確信にとどまることで主を主のそのままを信じて使える完全なクリスチャンとして生きていかせてください。いかなるひ弱さにもかかわらず、最後まで私たちを捕まえてくださり、導いてくださる真実なる主イエスの御名によりてお祈りいたします。アーメン。